火曜の7時は勝手に仕上がれ。はい、皆さんこんばんは。5月の12日火曜日、時間の方は7時になりまして、はじめの勝手に仕上がれでしばらくのお付き合いを願いたいと思っております。1時間どうぞよろしくお願いいたしますけれどもね、杉浦直也君の、ゆうラジの続きでございますけれどもね、皆さん、どうお過ごしでしょうか。もうだいぶ暗くなってきて、いつも割とこの時間だとまだ明るいんですが、今日はちょっと暗いですね。もう今日は、びっくりするぐらいの暑さ。昨日、おとついぐらいからですか、この暑さね。まあ、若干雨が降ってきましてね。まあまあ、火曜日、割とずっと最近、この放送の時は雨が続いておりましてですね。すっかりと雨男扱いをされておりますけれどもですね。まあまあね、まあちょっと暗いのと雨とね、交通、なんていうんですかね、気をつけて、安全運転でね、気をつけていただいて、そしてもう、雨降ってきたらまたね、一気に冷えたりするかもしれませんのでね、体調崩さないようにしていただきたいなと思います。ということでね、今日もまあちらっと、いろんなランキングとか、そういったものを、パソコンで見ておりましたらですね、まあ面白いのがありまして、ルパン三世ですね。ルパン三世を捕まえられそうな刑事さんは誰かっていうのがね、アンケートを取らはる人がやったんですよ。ね誰が思いついたかわかりませんけれどもね、1位はね、古畑任三郎。ね、まあまあ、架空ですよ、すべてね、出てくる方は。2位がね、西部警察。大きいですね。西部警察というね。そして3位が踊る大捜査線。もう番組名でしかないですけれどもね。そして4位が相棒。もう大体流行ったものが順番に出てくるだけと思っていただいて結構ですけれども。5位が懐かしいですね。危ないデカ。そして6位、時効警察。ちょっと私知らないですね。7位が太陽に吠えろ。8位がアンフェア。9位スケバンデカ、10位富豪デカですかね。富豪刑事って言うんですか。ほぼ捕まえられそうな刑事と言いながら全て番組名でございますけれどもね。ルパン三世、もちろんね、なかなか捕まらないことが、この、漫画のいいところでございますけれどもね、とっさんもなかなか捕まえられないんでね、古畑任三郎なら捕まえられるんじゃないかっていうことなんていうこともありましたけれどもね。あとね、今日の話題と言いますか、面白いところで、言いますとね、カラオケ。皆さんよく行かれると思うんですけどもね、カラオケ一緒に行って、迷惑な人、迷惑な歌い手さんを、いろいろと、書いてあります。まずね、勝手にハモってくる人。ね、ハモられてる側は不快な雑音だと感じているようですと、ね、プロ並みの腕前でなければハモることは控えた方が、賢明ですということですね。そして、この曲知ってると言いながら一緒に歌ってくる人、ね、邪魔する人ですね。私は結構これやってしまいますね。そして、友人の持ち歌を奪う人、もう彼ならとか彼女は常にこれを歌うと分かっていながら先に歌ってしまう人ですね。そして完全に一人の世界に入り込む人、なりきることは大事ですけど、みんなを楽しませる目的であれば全く問題ありません。しかし自分一人だけのために、一人でぼーっとすることはみんなをドン引きさせますけれどもね、もう完全にもう目つぶってね、もう一人の世界に入りきる方いらっしゃいますけれどもね、そしてマイクを離さない人、これはもうね、定番っていうのもおかしいですね。そしてどんな歌でも一緒に歌ってくると、ねえー、私も言われて酔っ払うとこんな感じになりますけれどもね、そして、歌った後にいい曲やろうと同意を求める人、ね、自分で作ったわけでもないのに同意を求めてくるというね、こういう方いらっしゃいますけどもね。あと空気を読まない選曲をする人、流れは大切ですと、時間とムードに応じた選曲が必要となりますと、やはり人と行く以上はね、そういうことが重要ですけれどもね、こういうね、NG パターン、もう皆さんに聞いていくと、カラオケでこういう人はちょっと迷惑だというね、アンケートがありましたけれどもね、この方はどうでしょうかね、チキンサオリーマイチからでございます。
はい、こんばんは。 チキンソーの今市からでございます
よ、ね、割と我々いくつか当てはりままにいますね、
はい、当てはまはま
じゃあそう言えないですね僕今日ちょっと下回ってないですけど、
ね、共同節ですね、
おかしいですね、
どんな曲かぶってるかっていうのはここで分かりますね、
動揺してますね、はい、割と
上位に独占な感じですね、
結構ね、だからまあこう一緒に歌ってしまうのはね、うん、よくありますよね、うん、僕はやはりバンドで歌ってるもんですから、はい、声が大きいんですよ、
ね、
そうするとねマイクで歌ってらはるのに ね、 ねめっちゃ邪魔になるんですね、マイクを通さなくても、
ね、そうですね、あなたまた個性的な歌い方です
からね、そう変なとこ溜めたりしますから ね、 ね、あなた勝手にハモったりしますからね、
僕ね、いろいろハモりますよ、
失敗してることに気づいてない時もありますからね、
そうそうそう、
も
うその時はねお酒がだいぶ致命傷的な状態になってますからね、
あと友人の持ち歌を奪う人 ね、 一人の世界に入り込む人、もう君は平井健官みたいな人
やね、手挙げて ね、
手挙げてね目つぶっていらっしゃいますけれどもねマイクを離さない人、ね、もうこういう方も多いですね、そしてこれ面白いですね、歌った後にいい曲やろと同意を求めてくる、
ドヤ顔するんですな、
ね、
ドヤ顔
あなたの歌じゃないでしょと、ね、まだこれなら俺うまいやろって言ってくれる方がいいですよ ね、
ね、
曲をね宣伝され
てね、ように作ったような顔して、
顔して、ねね、もう本人完全にリサイタルの気分になるん
でしょうけど、ね、でもリサイタルの気持ちはちょっと分かる
んです、分かるんですねあなたは ね、 なるほどね、空気を読まない選挙、
ね、これ大事、大切
ですよね、
もうやっぱりね、もう盛り上げるときはね、
そりゃそうですよ、
もうあえてもうやっぱりねそういうね学園天国であろうがね、もう普段歌わないような曲でも、そこにはやっぱりね踏み入れないと、
そうですよね、なんかこう例えば誰か彼氏に振られたって女の子みんなで励まそうじゃないかなんて言って行ってるカラオケでものすごい失恋ソングを歌ったりするのこれ良くないですね、やはり
まあね、
ね、思い出させるようなね
ちょっと印象付けたいなっていう時泣かしにかかるでしょあなた、
いやそんなことないです、
うん、ないの、
そんなことないです、
僕の胸に
そんなことしない、
来ないかな、
そんなことはしない、
え、
そんな姑息なことはしない、
姑息なことはしない、
しないですけどね、ね、皆さんのカラオケ、カラオケで迷惑な人、他にもね、はい、こんな人迷惑ですよっていうのがいたらですね、はい、番組の方にメールで教えていただきたいなと思いますね、はい、
ね、
アドレスは 99@815.fm 99@815.fm でございます、
うん、
今日の1曲目ですけれどもね、先週に割とこの番組でいきなりですね、アルバムが発売されたところの曲をかけるというのも非常に珍しい話ですけれどもね、うん、私の大好きなエレファントカシマシがですね、先週ですかね、先々週かな、4月の29日に新しいアルバム、ね、登れる太陽という、ね、アルバムを出されまして、これがなかなかパンチの効いた、さすがエレファントカシマシという雰囲気の、うん、アルバムが出来上がっておりますんでね、はい、その中から1曲、ね、コマーシャルでもお酒のコマーシャルで流れてるんじゃないですかね、聞いていただきたいと思います、エレファントカシマシで花歌、遠い昔からの物語、その時
そのメロディ
ー、割と綺麗めでいきますね、
まあ ね、
うん、
メロディーです、
メロディーですからね、うん、なるほど、その時そのメロディーのコーナーでございますけれどもね、
はい、
このコーナーはですね、まあ、1970何年であるとかですね、まあ、その1年に、スポットを当てましてですね、はい、その年に起こった出来事、生まれた方とか紹介しながらですね、うん、その年のヒット曲を、はい、おかけしようかというそういうコーナーでございますけれどもね、
うん、
今日は1974年、
はい、
を扱いたいなと、扱いたいなっておかしいですね、
あれ、
依頼たいなと思いますけれどもね、はい、昭和49年でございますね、
うん、
この年どんなことがあったかと言いますと、小野田さんですよ、小野田さん発見ですよ、そして帰ってこられたんですね、小野田さん、うん、
恥ずかしながらって言ってね、しっかりされましたね、
生きながらえておりましたから、そして、8時台全集合においてですね、はい、ドリフターズのリーダー、いかりや長介さんが新井中さんの、脱退と、
うん、
志村けんさんのドリフターズ正式加入を発表、
ね、ありましたね、
当時もやっぱりこれはもうびっくりするよう
なです
けれども ね、
そ、
ね、そしてセブンイレブンの第1号店が日本にできたりですね、
あ、
あとカーペンターズが3度目の来日、
ね、そうです
、ね、そして津川雅彦さんの娘さんの誘拐ですね、
ね、
ありましたね、これも、うん、私も昔の映像で見ましたけれどもね、
はい、うん、
そして、ミスタープロ野球ですかね、巨人の長嶋茂雄選手が引退、はい、これも74年なんですね、はい、こんなことがあったとして、
はい、
まあ、この年ですね、ベストセラーは、ノストラダムスの大予言でございます、 ねねそして華麗なる一族山崎豊子さんこれ、はいはいまあ、去年一昨年ですか、うん最近に ね、ドラマになってましたけどこの年やったんですねベストセラーになったのがね、うんはいそしてこの年のテレビといいますと中村雅俊さんの我ら青春
あ、
ねね、もう青春ものですよこの辺りからはやはり、ね
そうです
ね、そして寺内勘太郎一家私これ大好きでございましたけどもね小林亜星さんですよ、
ね
ね、
ホームコメディーね
ホームコメディーでございますけどもね、うん、そしてアニメではアルプスの少女ハイジ魔女っ子メグちゃん、
はい
ダメ親父、
ダメ親父、
宇宙戦艦ヤマト、
はい、
カリメロ、
カリメロね、
そしてはじめ人間ギャートルズ、
あ
ね、これも1974年なんですね。
そうです
ね。そして、まあ、この年の映画で言いますと、まあ、怖いところでエクソシスト。
違うですね。あれ何言ってるか分からない
です
よね。
分かりにくいですね、今
のは
ね。
あれ怖いですよね。緑色の血みたいなの出してね。怖かったんですよ。
あそうですか。
でも見てないです
けど。見てないんです、ね。
怖くて見れない。
怖くて見れなかった、
ね。僕全然ダメな。
あのね。あの手のやつ。
あの手のやつ。
なるほど。ね、そしてこの年生まれていらっしゃるのは、まずタレントさんでは佐藤珠緒さん、高橋由美子さん、岡本真代さんですね。
ね、
そして最近有名ですね、ヒゲ男爵の、樋口くん、樋口カッターですね。そして陣内智則さん、
うん
それから後藤久美子さん。
後藤久美子
さん。そして千原兄弟の千原ジュニアさん。
ジュニアね。
はい。翔英さん。はいねあと安田大サーカスの団長。
あ団長。はい。
ね、そして、お笑い芸人で有吉さん。うん、もう今はもうあだ名つけてらっしゃいますけど ね、皆さん
あちこちでね、
あちこちで。そしてね、アーティストではアラニス・モリセット、私結構ファンでございますけれどもね。はい、そして泉元康さん。
あ、なるほど。
ね、松井秀喜。メジャーリーガーです ね、松井さんもそうなんですね、この年。そして草なぎ剛さん、
うん
ねまあ、このあたり、スマップ、まあ、このあたり、
ね、時代ですからね、
うん、そうですね、あと、そしてまた最近、もう大人気ですね、ハイキングウォーキングの鈴木久太郎さんですよ、
ほ
あのご存知ですか、
いや僕は知らない
です、かしこまりました、かしこかなんか言う人です、
あ、そう
あれ難しいんですね、言いにくいんですけれどもね、そして、香原朋美さん、深川亮さんに、ね、あのプロボクサー、内藤大輔さん、
はい
ねボブ・サップ。そうやったんです ね、
ビースト、
ね、ビーストですよ、室伏さん、うん、ハンマー投げの選手ですけども ね、あとレオナルド・ディカプリオですよ、レオ様でございますけれどもね、はい西岡澄子ね山本太郎さんね、
はいはい、
もう最近なんかこうあのナレーションなんかでもよくやられて
る、ねうん、そうですね、うん
この年に亡くなった方で言いますと花菱あちゃこさん、漫才師円達あちゃこですね、
そうですね
このいう感じでございますけれどもね、まあ、あとはね、あの曲なんですけれどもね、
はい、
あのいつもはこのコーナーでは、うんまあ、外国の曲を、
うん、
外国のなんていうんですかあのヒットチャートからおかけすることが多いんですけれどもね、今日はね、うん、日本の曲を、
はい
選曲しようかなと思っております、うんね、あのこの年のヒット曲といいますと、うん、殿様キングス涙のミサオですよ、
あなた
のいいですよ、ねはいそして小坂明子さんですか、あなた、
あそれもあなたですね、
あなたですね、中条きよしさんの嘘
ね、
ね
うん
そして中村雅俊さんの触れ合い、これも主題歌やったんですよ ね、
そうですね、
そしてあ出ましたねフィンガー5、
はい、
恋のダイヤル6700ですね、そして殿様キングスで目音鏡、
はい
渡里哲也さん口なしの花、
まあね、
悲しい歌が多いですねちょっと ね、
まあね
そして西城秀樹さん激しい恋、ね
ね
フィンガーファイブの学園天国、
はい、
沢田研二さんで追憶、うん、リリーで私は泣いています、
あ、ねね悲しい歌やね、
グレープの少量流し
小老長い、これも
言いにくいですね、そしてアグネスちゃん小さな恋の物語、うん山口百恵さんでひと夏の経験、
はい
郷ひろみさんのよろしく哀愁、
ね、
山本幸太郎とウィークエンド三崎巡り、
はい、
梓みちよさんで二人でお酒を、なんか懐かしいですね、
今74年ですからね
五木ひろしさんで夜空、
はい
そして山口百恵さんのちっぽけな鑑賞、うん、この辺りまでが20位、はいねね、入ってますけれどもね、まあ、もう結構ねやはりヒットチャートの中に沢田研二さんが、ね、何曲も入ってい
たり、ま
あ、ジュリーね、そしてフィンガー5西城秀樹さん、うん、アグネスちゃんもこの辺りのね、
うん
同じ方がかなり重複してと言いますか、
はい
年間の、ランキングにも入ってますね、うん
この時ってまだねあの今でいう3ヶ月に1枚出すとかのペースじゃない時だからね、そやからあの生き長いですよ、この1曲、
ね、
曲がその年間に入ってくるにしてもね、
そうですよね、うん、1曲がまだ売れてる最中に次の曲もランクインしてくるわけですから、
うん、そう
やはりどれだけ人気がすごかったか
っ長続きしてたんですよね、1曲の ね
そういうことですよね、
うん
まあ、アン・ルイスさんグッバイ・マイ・ラブなんか50位に入ってますけれども ね、
うん
懐かしいところでございますけど、まあ、そんな中でですね、
うん
今日、おかけするのは、
うん
まあ、1974年といいますと、
はい、
やはり井上陽水さんの氷の世界、
はい、
このアルバムが、ミリオンセラー
日本初の
日本 初の、もうミリオンセラーなんて日本ではもう今までそれまでは考えられなかったんですよね、その中で井上陽水さんの、この氷の世界がですねミリオンセラーになった年でもありますのでですね、はい、まああの、今月の頭に今野清志郎さんがね、亡くなられて、まあ、先週も、その特集をやったんですが、まあ、氷の世界と言いますと私の中ではやはり井上陽水さんの名曲たくさんある中でも、今野清志郎さんとの共作の曲、が入ってるんでね、これもシングルの B 面やったんですけれども、やはりファンの間でも未だに、根強い人気のある曲でございますのでね、この曲を聴いていただきたいと思います。1974年その時そのメロディー、井上陽水さんで帰れない二人。はい、聴いていただきました曲は、その時そのメロディー、1974年からですね、井上陽水さんの帰れない二人でございますけど、いい曲ですね。
いいロマンチックな ね、
この歌詞がなんとも言えないですし、なんかこう曲がキラキラしますよね、なんかアレンジが ね、非常にいい感じで、もうなんかこう切ない感じの ね、
なんかティーンエイジャーな感じがするね。
そうですね、
初々、ね、しさもありも、ね、
そうですね、そういうことを感じます ね、もう古い話ですね、我々には
いや僕はいつも嬉しいですよ。
あ、なるほど、
気持ちはね。
あ、そうですか、ね、
大事にしないと、そういうこと
大事にしないと、うん、そうですね、はい、まあ、1974年今日取り上げましたけれどもね、これね今日言おうと思って、あれですけども、ね、忘れてたんですけど、あのこの年にね、あの面白い曲がね、あの坂東英二さん、燃えよドラゴンズ、
燃えよドラゴンズね、
そうそうそう、
ね、
一番高木がシングルヒットでしたっけ、
うん、そうそう
なんかそんなやつですね、
ずっとね先週名前が出てくるんですよ、
ね、これが発売された年なんで ね、音源があればぜひともこちらもおかけしたかったんですけれどもね、ちょっと残念ながらなかったのでね、今日は控えましたけれども ね、というわけでね、お知らせがね、あります。
そうね、はい、ございます、はい、近江八幡にね、はい、周遊館という
週刊
サケデリックスペースというところでですね、はい、ございまして、酒蔵で、
そうですね、
ギャラリーがありましてね、はい、年に何回かライブをされてるんですけども、ね、はい、5月30日の土曜日に、はい、マダムギター永見純さんというね、
マダムギターですよ、
マダムギター、
マダムギターですからね、
女性でギタリストでボーカリストという、
マダムギター、これね、あのラジオなんでね、この広告といいますか、このチラシ画をね、あのフライヤーをといいますか、皆さんに見せれないのが残念ですけれども、もうこの
迫力というかね、
見た目もクセモノでございます、ですよ、はっきり言いますけど、
マダムがね、
マダムが
ちょっとね、
すごい格好してありますよ、
そう
この方が近江八幡に、
はい、周遊館の方に、来られます、
はい、
まあ、ブルースを、ね、基調にした、はい、方なんですけどもね、
はいはい、
もうギターはもうかっこいいギターがちゃんと聴けますしね、
はいはい、
あの書いてあるのがね、竜巻潤って書いてあるん
です、竜巻潤
あだ名があ
もうギタリストとしては竜巻潤なわけです ね、
日本のミュージシャンを引き連れて最高の最悪アルバムが完成と、まで自分でこの
最悪とまで言い放って
しまうところがね、なんかこう70年代感じ
ます、感じますね、
1974
年じゃないですか、ね、この方
そんな感じもしますけどもね、なかなかね、はい、お酒の飲みっぷりもない言い方らしいんですけどね、
あ、そう
ですか、その方がですね、周遊館でですね、はい、酒とマダムと、桜と太鼓というサブタイトルでね、
はい、
ライブを行われます、はい、5月30日土曜日、会場の方が18時、
はい、
開演の方が18時30分でですね、はい、入場料の方が前売り3000円、当日が3500円でドリンク付きになってます、ね、ね、でこの時ね、メンバーで来られますのが、
はい、
ロンサムストリング、シカラムータの、
はい、
イングですね、これ
ね、
桜井さんですね、
はい、
そしてパーカッションが ね
注目すべきは私なんかこちらを注目しますけれどもね、
元ボガンボスの
ボガンボスですね、おかち明宏さんですね、
もう、
そうですね、ボガンボスでもちろん有名なドラマーの方ですけれどもね、うん、もうその昔はやはり、はい、京都の伝説のブルースバンド、ブレイクダウンですね、もう今やもう有名な、近藤房之助さんのボーカルでやられてたバンドですけれどもね、はい、まあ、当時はやはり京都十徳、タクタク、あの辺りではね、はい、もう伝説的にライブをやられてたバンドですけれどもね、はい、そのバンドのドラムの岡地明宏さん、
はい、
この方が かパーカッションと参加ですからね。これはもうちょっと、うん、もうマダムギターは私知らないですけれどもね、正直マダムギターも見たいですけれども、もうこのおかちさんを見るだけでももうかなりの、値打ちがあると思いますよ、うん、美味しいお酒が飲めるんじゃないですかね、はい、気持ちのいい太鼓を叩いてくださるんじゃないでしょうかね、うん、もうこれだけでももう十分見に行きたいなと私は思ってますけれどもね、はい、5月30日土曜日、うん、はい、近江八幡の主遊館ですね、
はい、
酒とマダムと桜と太鼓ということで、うん、マダムギター永見純さんがですね、はい、桜井さんというギタリストと、そして元ボガンボスの岡地明宏さんを引き連れて、はい、5月30日土曜日、うん、主遊館でライブを行います、うん、もう一度言っておきますと、会場が18時、6時ですね、夕方6時、うん、そして開演が6時半、
うん、
入場料がドリンク付きで前売り3000円の当日3500円、
うん、
で主遊館の場所などはですね、インターネットで調べていただけると、はい、酒で遊ぶ館と書いていただければ、うん、引っかかってくると思いますのでね、はい、そちらの方で場所もチェックしていただいて、うん、ぜひとも、もう酒蔵ですしね、はい、そのお店の雰囲気も非常にいいので、
いい感じです、
ね、日本酒がとっても美味しいし ね、
そうですね、酒蔵ですから
ね、うん、もうなんかこう普段のライブハウスで見るライブとはちょっと、うん、一風違う感じの、はい、味わいといいますかね、はい、そういうものを皆さんに体験していただけるんじゃないですか ね、
そうですね、
ぜひとも、5月30日、うん、酒とマダムと桜と太鼓、こちらの方週間に見に行っていただきたいと思います、
はい、
というわけでこの永見純さん、うん、マダムギターの音源が、はい、手に入りましたので、
ありますので、ね、
はい、ありますので一曲聴いていただこうかと思いますけれどもね、はい、それでは曲紹介の方をお願いします、はい、
マダムギター永見純さんでムーンシャイン。チキンソロのこの曲、
はい、はい、チキンソウルこの一曲のコーナーでございますね。このコーナーはアマチュアミュージシャンチキンソウル今一からがですね、はい、とっておきの一曲を、うん、棚から一つかみということでね、紹介していただくコーナーでございますけれどもね、はい、今日はどういった、
ちょっと冒頭にね、はい、聞いていただきましたが、はい、Put it where you want it というね、
はい、
クルセイダーの曲なんですけどもね、はいはい、これをね実はね、
はい、
日曜日、
あ、この間ね、
5月の10日のね、
10日ですね、
日曜日ね、はい、ライブがありましてね、
はいはい、
東京から S4 というバンド名でね、
はい、
フューチャーリング森園克俊さんということで、ねはい、ライブがあったんですけども、毎度のごとく、
はい、
私一緒に弾かせてくれと、
はいはい、
お願い申し上げましたら、
はい、
快く受けていただきまして、
はいはい、
先ほどの、プットイット、
はい、
一緒に、
あ、一緒にやった、
ギター3本並んで、
はいはいはいはい
ね、ソロ合戦と、ギターソロ合戦をさせていただきました。
なるほど、
非常に気持ちよかったですね。
そうですか、うん、いい感じで
やらさせてもらいましたね、
はい、
まあ、森園さんを、
はい、
まあ、この間、10日に聞いたんですけど、ね、やはりね、リビングロックレジェンドですよ。日本のね、はい、ロックのやっぱりロックギターではやっぱりもう10本の指に入るでしょうね。その影響を与えた部分ではね、
はいはいはい、
うん、どちらかというと、プログレッシブな、
そうです、ね、
ギタリスト4人林というバンドが、うん、伝説的なバンドがあります
けど、ね、私もあまり詳しくはないですけども、そういうイメージで持っていますけれどもね、うん、はい、
で、まあ、70年代に活動されてたんですけども、はい、まあ、何回かの再結成を経て、
はい、
今また4人でやっておられるという、うん、まあ、現役バンドといえば現役バンドなんですけどもね、はいはい、持ってこられておられましたのがストラトキャスターという、
はいはい、
ギターなんですけどもね、
はいはい、
まあ、ギターが詳しい人ですとね、アンプがオレンジっていうね、オレンジ色のオレンジ、
本当にオレンジ色なんですよ。そしてオレンジという名前、ね、
メーカー
メーカーなんですけれども、ね、
それのね、ヴィンテージのね、いいの持ってありましたね。
あんまりね、持ってる方見ないですよね。
見ない、僕も初めて見てね、とか思いながらね、うん、で、まあ、ギター談義に花を咲かせましてね、
はい、
僕は大体テレキャスターという、
そうですね、
ギターを使っているんですけど、まあ、家にはストレートキャスターがありましてね、
はい、
で、使い方をね、いろいろ聞いてましたらね、やはりプロの方はね、やっぱ細かいことをね、やっぱりメンテナンスをちゃんとしてはりますね。
なるほど。
僕みたいにもうやったらやったきりみたいな感じではなくてね、やっぱ細かいところに気を使っておられますしね、はい、うん、調整方法も教えていただいて、
うん、
ブリッジというんですかね、はい、こう弦を捕まえてるところなんですけどね、はいはい、そこをちょっと持ち上げるとね、ふわふわふわっていうストラトキャスター特有の音程が変わる ものがあるんですけどもね、はいはい、それの使い方がねやはりね絶妙でしたね。まあやっぱりねもう学ぶべき点がたくさんあります
から
ね。
たくさんあった。なるほど。
ただね、まあそのそれだけでね、はい、僕は終わりませんよやっぱりね。
うん、なるほど。
あの一番最後の曲でね、はい、このプットイットの時に、はい、呼んでいただきまして、はい、本来一番盛り上がるところを、全部いただきましてね。
おなるほど。
まあ、ただ大物ですよやっぱり森野さん、自分のとこを捉えても、お客さんガーッと盛り上げても、ニコーと笑ってくれますよね。よかった怒られんだよみたいな感じで、やっぱりねあのその辺の一流どころはねそんなちっちゃいことに気にしないんだよ。
そういうことですね。
まあ、後々ね、あの打ち上げでもこう、もうギターだけに花咲きましてね。
まあ、あの冒頭のカラオケの話じゃないですけどもね、うん、はい、全部持っていったわけですね。
そうですね。
空気の読めない人なわけですね。
読めませんからね、非常にあの、ただね、やっぱり白氷の上を歩くようなあの緊張感とね、うん、気持ちよさと、うん、もう裏腹な感じですね。うん、あのその1曲が終わった後ね、自分の、まあ、客席ですね、戻るんですけどね、はいはい、意外や意外。腹筋がねプルプルプルプル言ってね痙攣起こしてますよね。
なるほど。
多分いろんなところで緊張したんでしょうね。
そうでしょうね。
でやってることはもうはちゃめちゃなんですけどね、うん、目の前ではね、うん、いざ普通にちょっと立ち返ると、うん、なかなかやっぱり僕も普通の人間なんだなと思いますよ ね、
そ う、 ね、やはり、まあ、そういう緊張感というのもねたまに味わうのはやはり
非常
に
必要ですから
ね。やはりこうちょっと、だれたところも若干出てくるときは、はい、それは正直人間ですからありますからね、うん、ライブを重ねてますと、うん、ですからやはりそういうのを時々感じておくというのはやはり、
うん、もう非常にいい経験させて、
そして見てる方もねまたいつもと違う緊張感を持ってる、はい、この今石からを見て、まあ、それはまたそれで面白かったと思うんですけれども ね、
ね、はいはい、で今日はですね、はい、そのライブの、ね、中にねやっぱりあのスティングの曲であるとかね、
はい、
レッドツェペリはなかったな、ジミ編はやっておられましたしね、はい、ブルースナンバーのビッグレッグウーマンとかもやっていただいたんですけどね、はい、まあ、その中でもね、はい、ジミ編のレッドハウ ス、
レッドハウス、
これもボンブルースのロックブルースですね、うん、ジミ編のオリジナルですけども、はい、森園さんというとやっぱりジミ編の影響がすごい、うん、ある方でしてね、
はいはい、
一緒に来てた関君というギタリストがいるんですけども、その方があの逆に森園さんにリクエストして、ジミ編の曲を森園さんが弾いてくださいというので、
なるほど、
なかなか、ね、いい感じの、ブルースナンバーになったんですけども、はい、今日はまあその本家本物、はいはい、本元ですね、
そうですね、
聞いていただきたいと思います、
はい、では曲紹介の方をお願いします、
はい、ジミ・ヘンドリックスでレッドハウス、
はい、聴いていただきました曲はジミ・ヘンドリックスでレッドハウスでございますけれども、
ね、
はい、
コテコテですね、
コテコテですね、うん、もうあのドライブ向きでは決してないとは思いますけど、つ
んのめる感じですけど、
そうですね、まあ、しかしすごいですね、この音がやはり、うん、ね、こういう音をやはり今は真似して出す人はたくさんいらっしゃいますけれども、やはりこの当時にこの音をいきなり出してたというのを、うん、はい、この自信とこのどういうんですかね、
まあね、
独創性といいますか ね、
ありますよね、
それはすごいですね、うん、やはりもうカリスマとして今なお人気っていうのは ね、
ね、
よくわかるところでございますけれどもね、うん、
はい、
カリスマと言いますとですね、うん、5月2日にですね、まあ、先週もねずっと、放送では言い続けてたんですけど、5月2日に、うん、今の清志郎さん亡くなられましたんでね、はい、まあ、今月はあの1曲ずつ、毎週何か RC サクセションおよび今の清志郎さん関連の、うん、曲を、おかけしようということでね、やっていくんですけれども、まあ、先週持ってきて書けなかった波佐間寛平さんを、ね、うん、あのプロデュースしてっていうね、はい、あの今回のアースマラソンに対しての応援の曲ではなくて、うん、2000年ぐらいにですね、はい、本当にあの寛平さんが歌う曲を、
はい、
清志郎さんがあのプロデュースしてっていうアルバムが5曲入りのミニアルバムっていうのが出てるんですけれどもね、うん、それを書けようかとも思ったんですけれども、うん、それはまたちょっと後日にいたしましてですね、今日はね、うん、あの私の非常に好きな曲をあの、まあ、いっぱいあるんですけれども、まあ、その中でも特に、中学生ぐらいで聞いてですね、まあ、僕が中学生ぐらいの時に聞いたんですけども、うん、まあ、歌詞の内容をしっかりと把握することはできなかったんですが、何かこの曲の持っている雰囲気というものにあの非常に惹かれて、その自分から未だにやっぱりよく自分では 好きで聴く曲を、うん、まあ、バラードなんですけどもね、その曲なんですが、あのラプソディという曲なんですよ、うん、でこれはね、あの1980年ぐらいの曲なんですが、もともとはラプソディというライブアルバム、
うん、
で発売されてるんですけれども、はい、やはり、通常ライブアルバムと言いますと、うん、そのバンドの今まで何枚もアルバムがあって、うん、発表された曲をライブで演奏している様を、はい、発表するのがライブアルバムという形がやはりポピュラーと言いますか、まあすね、一番、まあ、うん、多い形だったんですけれども、うん、あのやはり RC サクセションといえばライブバンドであると、この当時なんかもう特に、1970年デビューして、その後、中井戸礼一さんが入ってロックの形態になってからの RC サクセションと言いますと、うん、やはりもうロック、あの当時の日本のロックバンドの代表みたいなところがありますのでね、うん、やはりそのライブバンド、
はい、
であったと、まあ、そのライブの雰囲気をそのままレコーディングに持っていけないだろうかと、
うん、
やはりあのスタジオできちっと音を整理して、うん、作るアルバムもいいんやけれども、やはりあのライブハウスなんかの、ね、カセットテープで録音してた音源を聞く方が、うん、やはりもう本人たちも、うん、あの納得できる音になってるということで、はい、これをなんとかアルバムでということで、うん、ニューアルバム、そして収録されている曲も、うん、新曲を、
はい、
ライブアルバムという形で発売しようということになって、うん、発売されたのがこの1980年のラプソディというアルバムなんですけれども、はい、うん、まあ、この中にも、かなり代表曲がたくさん入ってございますけれどもね、この曲はそして、久保講堂というですね、うん、まあ、大学の講堂ですね、
はい、
こちらの方に会場が決まりまして、うん、1980年の4月5日、1000人ほどのキャパシティの、ホールなんですけど、はい、講堂なんですけれどもね、うん、あのチケットはもちろん即日完売で、この時期、急激に加速度を増して、RC の人気がすごかったもんですから、うん、武道館でもおそらく動員は可能だったと言われてるんですけれども、はい、やはり、まあ、メディアの準備もちょっと追いつかなかったというところと、うん、はい、やはりあのライブの雰囲気ということで言いますと、うん、そのキャパシティぐらいが良かったんじゃないんですかね、はい、
うん、
まあ、そういうところであのこのラプソディというアルバムはこの久保講堂1000人ほどのお客さんの前でやられた、うん、ライブなんですけども、はい、RC サクセションのファンの方の中でもやはりかなり伝説的なライブと言われているものなんですけれどもね、うん、もちろんこの中にもたくさん曲が、有名な曲も入っております。そして、ま、それまでに、発表された曲ももちろんライブ版なんでやるんですけれども、うん、はい、ライブではね、
うん、
で本来、その新曲たちを入れたラプソディというアルバムでずっと発売されたま、出たわけですよ、
うん、
それがね、何年前、2、3年前にね、うん、このまずビートルズのレッド・イット・ビーのネイキッドという形でレッド・イット・ビーをきちんと、編集されたものが今まで通常版やったんですが、うん、
はい、
最近になって要するに、まあ、無駄な音を省いて、
まあね、うん、もうフィル・スペクターのアレンジをちょっと外したという
外してもうそのままのビートルズを聴いてもらおうということで出されたのがレッド・イット・ビー・ネイキッド、
ね、
それが出た時に、うん、あるプロデューサーがですね、
ええ、
このラプソディのライブ版もそれで出してみようということで、うん、あの発売されたものがありまして、こちらはねあの DVD もついて、うん、その当時そのライブの模様を収めた DVD もあって、そして2枚組でもちろんその、はい、その時入ってなかった曲、そうですね、うん、この中で言いますともちろん有名な雨上がりの夜空にもそうですし、
はい、
上を向いて歩く坂本九さんの曲ですね、うん、はい、ね、まあ、RC サクセションはかなりこの曲をいつもカバーしておりましたけれどもね、うん、あと有名なところでスローバラード、
はい、
ね、そしてステップ、
うん、
ダンスナンバーですけどね、あとお墓ブンブンブンと、まあ、割と、それまでの RC の有名な曲もや、こちらには収められております、うん、はい、その中で、まあ、元々のラプソディ、
うん、
こちらを今日は選曲するわけですけれどもね、はい、もうなんていうんですかね、この歌詞とこの空気がね、やはり1980年から80年のこの、雰囲気が非常に出てます、うん、
はい、
そして、ライブでバラードってこういうもんだなということを僕は見本にしたいなというふうに感じながら今までずっと聞いておりましたんでね、今週の今の清志郎さん関連ということでですね、一曲紹介したいと思います。 RC サクセションでラプソディ。はい、聞いていただきました曲は RC サクセションでラプソディ。
ラプソディね。
ね、もうあの途中のサックスが 泣かせるでしょ、
むせび泣くじゃ
ね、あの雰囲気ロックのバラードでやはりサックスといえば僕はあれを思い出すぐらいで印象的なんですけれどもね、うん、もうメロディーなんか もうずっとやはり中学生の時から聴いてるんで、もうあのソロのメロディーまで覚えてしまってます ね、すっかりと、うん、もうあれはもう最高ですね、
はい、いいドクトル梅津さんね、
そうですね、うん、梅津さんでございますよ、もうね、あの個性的な方ですけれども ね、普段はジャズとかでね、もうそっちの方でもかなり有名な方ですけれどもね、アルシサクス賞にはずっと、ブルーデイホーンズという、ねうんね、片山さんという方と、ねはいホーンセクションを組んで参加されておりましたけれども ね、聞いていただきました。もうこのアルバムに限らずですけど、うん、本当に聞いてほしい曲ばっかりでこのラプソディなんかもうフルにもう番組潰して全部かけてもいいぐらい、ね、全部聞いていただきたいぐらいですけれどもね、うん、あのまたね皆さんねあのこのラプソディネイキッドもね今これまた復刻です、復刻と言いますか、うん、こういう形で出てますんで、まあ、まだ今も あると思いますので、ねぜひも興味のある方は、うん買っていただ
く
じっくりと聞いていただいて、うん、DVD もついてますんで ね
お得ですよ、
ね、お得ですよあのライブの映像も全て見れますし ねあのお得になっております、はいけれどもね、チキンソロの方からお知らせが、
はい、お知らせです、はい5月31日日曜日なんですが、
はい、日曜日
大使ホールの方で、はい、もう局の近くですけどもね、はいはい大使ホールの方で、ライブをさせていただきます、
はい
今回のメンバーは、はい大阪から鉄ベースを呼びまして、はい花宝の辻和夫と、はい今一からのトリオ で、やらさせていただきますので、はい、またちょっと落ち着いた感じの
そうです、ね
で見ていただければなと思いますので、なるほど5月31日、はい、日曜日になります、
日曜日八日市大使ホールの方にね、はいぜひとも遊びに行っていただきたいなと思います、うん、思いますはい、というわけで今日もね、うん、まあ、雨ちょっと大丈夫そうですけれどもね、はい、まあ、暑いんでね、皆さん本当に、気温の変化で体調を崩さないようにしていただきたいと思います、うん、それでは今日もチキンソウル今一からと、はい、そして天の声サイモンさん、そして私はじめでお送りしました。また来週も火曜日7時から81.5でお会いしましょう。それでは皆さんお気に、
さよなら。チキンソウルの勝手にされました。勝手にされました。勝手にされました。勝手にされました。勝手にされました。はい、皆さんこんにちは、おはようございます、こんばんは、チキンソウルの、今一からでございます、ゴールデンウィークほんまにね、やっと終わりましたっていう感じの、方もいらっしゃると思いますけどもね、このゴールデンウィーク中ですね、私ライブが3本ほど重なっておりました。ちょっとお疲れ気味のところがあるんですけども ね京都でライブして、次の次の日に大阪でライブしてちょっと飽きましたけどもね、カタタハックルベリーでライブしてと、5月、11日はもう完全休養日ということで家の方にずっとおりまして、何することもなく、ぼーっとしてたわけですけどもね、ただね、やりたかったことが一つありましてね、ライブ、本当はね、その、10日の晩に、やりたかったことが一つだったのが、餃子を食べようという、決めてたことがあるんですけどね、打ち上げに行った場所であるとか、その、ね、2軒目とかいう話もあったんですけど、餃子なくて、で、結局その次の日の月曜日に、一人で、某王将さんの、餃子を一人で3人前平らげまして、ね、誰に取られることもなく3人前を、食べるんですけどね、まあ、満腹感というかね、食べることはすごい幸せ感を感じるんですけどね、やっぱりね、人間というのは一人で食べてるとね、なんとなく味気ないもんでしてね、餃子3人前ですから結構な数があるわけですよ。それを無口なまま、食べるわけですよね、非常になんか 物悲しい感じがしましてね、なんか辛いなと思うわけですよ。だまあそうなるとね、心の隙間が生まれてね、なんかの犯罪に巻き込まれたりするかもしれませんけどもね、気をつけていただきたい、なんか事件というかね、とんでもない泥棒がいましてね、神戸市の方でですね、ご高齢のご婦人方とかに大体ハンドバッグ持っておられると思うんですけども、その中にですね、急に後ろから声かけてきて、あ、そこにトカゲが入ってる、入りましたとかね、蛇が入りましたとか言って脅かすわけですよ、そのご婦人を。たぶん大概びっくりしますよね、後ろから急にトカゲが入ってますバッグにって言ったら、そのバッグをまあ、手放したりしますよね。それを持って走って逃げるという強盗というか泥棒がね、いっぱいいます。いっぱいというかいっぱい事件を起こしてるみたいです。で、まあ、トカゲがあったり蜂があったり蛇があったりとか、まあ、その他もろもろいろいろ言い方は変えてるようですけども、まあ、そういう時にね、こう普段後ろにねからそんな声が聞こえるとは思ってませんからね、もう大体ね、そういう後ろから変な声かけてる来る人はね、気をつけてね、平常心を持ってね対応しないといけないと思いますよね。その辺でどうでしょうね、アナログボックスのはじめさん、急に蛇が入ってますよとか言われたら、
カバンにですか、
カバンに蛇が入ってますよ
急に言われたんです
ね、
なんで知ってんのって言いますよ、
ね、なんで知ってんの
人のカバンに蛇が入って、いることを君はなぜ知ってるのか、
そこまで切り返しができますか。
いや、どうでしょうね、びっくりもするけれど明らかに不自然じゃないですか。
不自然、
蛇が入ってるよっていう、
大体こう油断してるときはそんなもんですよ。
どうや
って上が空いてるカバンじゃないですか、
まあ、そうそうそう、狙ってるのはそういうカバンです、
ね、それやったら十分考えられますよね。
あと蜂とかはね、
はい、
分からへんからね。
ああ、でもね、ムカデって言われるとちょっとドキッとしますね。
ムカデは怖い、
ね、以前刺されましたからね、えらい目に遭いましたから ね、
トラウマがあるからね、
ありますから、うん、
ムカデね、
ムカデが入ったよって言われると、
ましてや背中なんか言われたら
もうえらいことです ね、カバン離してしまいますね。
カバンどころじゃないね、
ないですね、
服脱ぎ出すわね。
そうですよ ね、
ね、公園で脱いだらダメですよ。
やばいですよ、
ね、
そうですか、そういうひったくりが、う
ん、あるみたいですからね、気をつけましょうね。
ダメですね、なんでしょうね、バカ野郎ですね、本当に、
まあ、あの手この手を考えるんですよ、この、ね、知恵をね、他に生かしていただきたいもんですよ。
そりゃ、ね、そうですよね。あとね、ちょっといいですかね、最近ね、
うん、
それこそですよ、
それこそ、
暴走族、
あ、はい、
うっさいの、
うさい
ね、はい、昔は夜の夜中にね、うっさいの、もちろんこれを取り締まったんですけれども、うん、最近はね、はい、ああいううるさいバイクの何ですか、うん、はい、同好会みたいなのでね、昼間に走ってるんですよ。
あのね、ちょっとね、年配の方がね、
そうそうそう、
卒業生がね、またやられるというの
は、ね、
ね、ありますね。
いいんですよ、好きです、うん、なんでしょう、
ね、
いいですよ、趣味ですから、あれですけど、はい、うるさい。もっとね、人のいないところに行って走ってきてください。そういう好きなのは分かるけれども、
意味合いとしてはね、やっぱりね、人がいらっしゃるところでね、やって快感を得る、
バカ野郎ですよ。あっきり言って、この季節ね、昼間やはり暑いです。もう暑くなってきたでしょ。そうするとですね、クーラーをつけるにはちょっとまだもったいないじゃないですか、
ね、エコですからね、今。
そうすると窓を開けるでしょ、はい、もうこれで日曜日の昼間ですよ、うん、私世田川沿いに住んでおりますけれども、はい、世田川沿いやからいいんか知りませんよ、はい、もううるさい。
ゴッドファーザーなりました、パーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーパーって大体ね、一番最後の音がね、外れてる、ね、
ああ
っていう、
もうね、もうどっか山行ってね、もう誰もいいとこでやってくる、
山びっこになってくる、
もうそれぐらいなら許そう。日曜日の昼下がりのこのほんわかした時間をね、もうテレビの音も聞こえなければですね、もう家の中で人と会話してることも聞こえないですしね、もうなぜああいう迷惑な、あれね、はっきり言いますけどね、暴走族に限ったもんじゃないですよ。普通の車でもスポーツカーみたいなの改造してね、速く走るのは それも大体どうかと思いますけどね、うん、迷惑な運転しやがるやつが多いですからどうかと思いますけれどもね、あのマフラーなんか変えてね、はい、あのでよく言うじゃないですか、はい、あのこれはあの違反ギリギリやから大丈夫とかいうバカなやつがいますけどね、はいはい、うるさいことには変わりがないんですよ周りの人間からしたらね、
もう全部電気自動車にしようかって言われる、
本当にもうね、人に迷惑かけてまでそんなに自分は楽しみたいのかと
まあね、
これね、あいつらほんまにね、全員正座、
正座、
本当に腹が立つって言ったらないですよ、ね、本当に
気をつけないと ね、 ね、僕らも野外ライブは気をつけましょう
あれはちゃんとそういう場所を確保してね、そうお客さんが来るわけです、ね、もちろん住民対策もされてるところでやるわけですから、それはもちろんそうですよ、そんないきなりゲリラみたいなことはね我々もするわけじゃないんですから、あれは ね、 ねダメですよね、もうちょっと勘弁していただきたい、
この間ね大阪から帰るとき ね、 ね、まあ、昼間ですよ日曜日いらっしゃったんですよね、その同好会の方が、ね、あの昔はねおそらくあの赤信号でもね突っ切ったと思うんですよ、ね、今赤信号で止まっていらっしゃるんですね、
そうなんですよ、
止まっていらっしゃるからずっと音が聞こえる、
そうなんですよ、止まることは当たり前やし損でいいんですよ、でもね止まってるとずっとねプルプルプルプルプルってね、ほんまにね
よっぽどあの来たんやね、その腹に据え
かけて、もう前からはずっと思ってますからね本当にバカ野郎が多いです ね、
あ
のもうとにかくもう僕はでもねそのやっぱりねあの許せないですね、
許せない
あのそういう人が迷惑なことをやって喜んでる連中っていうのはね、これも例えばさっき言ったマフラーでもね、あのこれは 法律的に大丈夫、ギリギリ違反にならないって言ってもね、はい、もう十分ね人として違反ですよ、うん、そんなものを人がいるところでねもっとどっか山奥行ってね、もう人ざっと離れたところに行ってね、もうやってくれるんだから、それは何ぼでもやってくれたらいいんですけど ね、それにしたって動物がびっくりしますからね、
動物が、卵産まんようになったらどうするんだ、
本当にね、もうちょっとこう人そういうのやめましょうよね、でそういう連中に限ってね、自分の生活圏を脅かされるとき、一番怒るやつなんですよ、そういうやつが。
ね、
自分が人と大事な話してるときにうるさい音が鳴ったりしたら、うん、もう一番怒ったりするんですよ、そんなやつに限ってもうムカついてしょうがない、
ねね、なんとかしてもらいましょう ね、 ね、取り締まりの、
そうですよ、
まあね、よくあるじゃないですか、あの警察24時とかね、ああいうの見てると ね、 ね、頑張っていただきたいところですね、
そうですよ本当にね、で何の話、あ、ひったくりですよね、
ひったくり、
ひったくりですよ、
ひったくり、
ひったくりね、あの、うん、困ったもんですね、
困ったもんですよ、
うんうん、もう今本当にあの犯罪が多種多様化と言いますか ね、
ね、
あのいろんな犯罪
ありますからね、
またそして
給付金狙ったりとかね、
そうそう、給付金の詐欺もね、うん、
出てきますからね、あ
のよく言われてますしね、うん、本当にあのやっぱお年寄りの方とかは、はい、当然そういう電話がかかってくるとやっぱり、うん、あのそうなんかなと、そういうもんなんかなっていうふうに
思いますから ね、
ね、思われるんですけれどもね、うん、まあ、きちんとやはりあのお知らせされたものはきちんと把握していただくことも努力も必要ですけれども ね、
う
ん、
まあ、ね、身近にそういう方がね、
うん、
やっぱ周りのおじいちゃんおばあちゃんいらっしゃったらね、うん、あの騙されないようにということで、ね、
周りの方がね十分に注意をしてあげてね、うん、やるべきですよ ね、
そうですね、
あの本当にもう後を絶ちませんからね、まあ、うん、次から次から、
ね、あの手この手ですからね、
そうそうそうそう、
本当にもうトカゲからハチからヘビから
ね、何でも出てきますから ね、 ね、本当にもうムカデには注意したいと思いますけれども
ね、 ね、もう季節ですからね、はい、それは勝手に出てきますからね、
そうですよ、去年、ね、あれは僕5月か6月でしたから ね、 ね、やられましたから、ね、6月ですから、
刺されました、ね、
やられましたからね、気をつけていただきたい、
ね、まあ、僕は田舎に住んでますからね、はい、家に出てきますからね、向か
い、そうでしょう、
あれ忍び寄ってくるのは夜、あのフローリングやとね、カサカサカサ
嫌ですね、その音嫌ですね、
これは怖いよ、もう完全にエイリアンな感じ、
そうでしょうね、
どこにいるんだっていう感じね、
あとね、あ、虫で思い出しましたよ、
何を、
あの、まあ、先ほども言うように瀬田の、まあ、川沿いに住んでるもんですから、うん、やっぱ虫が多いと思ってね、はい、最近よくコマーシャルされてるあの虫が来なくなるよって、うん、引っ掛けとくだけで虫が
来にくい、ベランダとかね、
来ないよっていうやつをね、うん、昨日ベランダ用に2つと、
はい、
玄関用に1つと、
うん、
お部屋用に1つと、
うん、
買ってね、
はい、
もう今度完全装備だと思ってたんですよ、
うん、
めっちゃ入ってきますよ
ね、強いね、
もうちょっとね、あの開発を、ね、きちんとしていただきたいどこが来おへんねんみたいな感じです、はい、ね、めっちゃ入ってきます、
あの種類が違うとかいろいろ言われるかもしれないね。
それでも許さない、
もうね、数が違うんですよそちらの地域は。
もうね、
想定外でしたとか、ね、
そういうことをもし言ったらもうその人らも星座ですもん、はい、星座も
修学旅行の夜、ね、
星座も全員そういう人は、ね、ふざけるなと、金返せと、
あ、まあね、まあ、国民は怒ってるんだと。
そうですよ、ね、もう最近やはり、ね、皆さん怒ってることが多いですね。
まあね、
まあ
ね、その辺はね、
そうですよ、昨日のね、あの小田代表の、
あ、まあね、
まあ、賛否両論ありますけれどもね、うん、でもやっぱり選挙会っていうね、その
うん、まあ、そこはね、難しいとこですよ、ただ、まあ、民主党の場合はね、
まあ、ね、もちろん、うん、そうしてから初めてこう自分たちのやりたいことって、そして皆さん、市民のためにっていうんでしょう、
まあ、議会制のね、政治っていうのはそういうもんだ
ね、なんかこう、どうもやはり、以前から私はこの番組でも言い続けてますけど、
まあまあ納得いかない部
分、選挙ありきなね、その感じがします。
はい、
はいね、正座です。
正座してもらいましょう。ね、
もうみんな正座ですよ。
そうだね、うん、もうまあね、国民の皆さんも国民の皆さんってまた大きい話ですけど、ね、まあ、これから夏に向かって、いきますけどもね、まあ、選挙もありますが、それはもうぜひとも選挙に行っていただいてというところと、まあ、暖かくなりましたんでね、まあ、ゴールデンウィークも終わりましたけど、
そうです、ね
ね、
まあ、ちょっと疲れてらっしゃる方多いんじゃないですかね、
またね、ゆっくりした感じでね、河原を歩くであるとか、
はい、ね、
いいじゃないですか、山を歩くとか、ブイブイ言わせたらダメですけどね、
ダメです
よ、ダメですけど、まあ、そういうな感じでね、ゆっくりした感じでこの暖かい、時期をね、過ごしていただきたいなと思いますね、
はい、
まあ、また来週、楽しい放送をやっていきたいと思いますので、はい、よろしくお願いします。アナログボックスのはじめと、
はい、どうも、
天の声さやまさん、
はい、
チキンソウルの岩井力でお送りいたしました。それでは来週また会いましょう。おきに、さよなら、はい。